おはようございます。今日はルカの13章です。主法にタイトルも書いてありますけど、私たちクリスチャンが必死こくところと、私たちの救いはイエス・キリストのその十字架を信じる信仰によるものであり、行いによるものじゃないと。なので基本的に神の愛と恵みのゆえに、私たちは安心して自分で頑張ったりする必要はないというのが私たちのその信仰の特徴です。が、しかし、あるところでは必死こくところがあるんですよ。必死をこく。日本語だと、このちょうど13章の24節ですけど、努力してってあるんですけど、後でも説明しますが、努力してっていう言葉ではちょっと足りない言葉が使われてます。本当にその必死こいて、その努力する。必死こいて、その求める。そういう領域があるんだということを今日一緒に学んでいきたいです。で、その神の恵みと神の愛とそのどのように折り合いをつけるのか、その部分も一緒に学んでいきたいです。では一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの皆の上に、あなたの前にこうやって出てあなたを賛美し、また御言葉から、あなたが教えてくださるこの真理を学べることを心から感謝します。どうぞこの時あなたが祝福してください。私たちに御言葉を理解する力を、知恵をお与えください。そして日常生活の真ん中に持って帰れるぐらい、聖霊によってその印象を私たちの心に刻んでくださいますようにお願いします。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵をお与えください。今日与えられているこのテキストを余すところなく分かち合うことができますように、導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、まずは、1節から9節までです。これも含めてなんですけど、私たちがその必死こく、一生懸命というか、本当にその努力する、必死になって努力するべきところ。つまり、悔い改めです。この1節から9節までは、悔い改めが大切、重要だよということが書かれています。まずは1節から5節までをお読みします。ちょうどその時、ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。また、シロアムの塔が倒れて落ちて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。で、この1節から5節までの間は、その災難を受ける人と受けない人の話です。イエスに報告があったんですよ。ピラトというのは、そのユダヤ地方を治めていたローマの総督です。で、おそらく、このガリラヤ人たちは、ピラトの機嫌を損ねたんですね。当時はもう、機嫌損ねたらすぐ死刑だから。そうやって、ピラトがガリラヤ人たちを、死刑に処刑して、そしてその血を、その人たちが捧げようとしていた、もしくは他のガリラヤ人たちのその生贄に混ぜたと。そういう話です。ちょっとグロテスクな。で、そういう話を、イエスのところにある人が持ってきたわけですね。で、それを聞いて、イエス・キリストは、この災難を受けることと日頃の行いは無関係だということを言っています。日頃の行いに応じて、神が私たちに良いことをしてくださったり、私たちに裁きとか罰を下したりするという考えはすごく一般的です。たくさん聞きます。いろんなその学校行事も。今日は天気がいいですね。運動会とか。皆さんの日頃の行いのおかげです。とか何でもかんでもそこに持っていく。雨が降ったらじゃあどうなるんだろうっていう。その時には言わないみたいな。日頃の行いとか、そういうその行いによって神が私たちに、 罰を与えたり、また祝福を与えたりするので、するというシステムであればですよ。私たちが住むこの人間社会の中に、幸せは一切存在しません。だって、神の基準に照らし合わせて、人の、お互いの基準だったらお互いいい人かもしれないですよ。だけど、その神の基準に照らし合わせて、全くのその自分の思考を全部裸にして、その差し出せる人なんかいないじゃないですか。ドラえもんのなんか秘密道具がありますよ。こっちにポンって、あの、頭に乗っけたら、この頭に考えてる思いが出てくるやつ。あんなんやられたら私もたまったもんじゃないです。私の一日の一時間も皆さんに全てを見せたくない。30分でもやかも。あの、場合によっては。皆さんどうですか？皆さんの考えてる思いとか、その考えとか、そのね、その思い巡らしてることとか、人に対する考え方、自分に対する考え、いろんなその考え方がみんな持ってると思いますけど、それをその全員に全てを公開できるような素晴らしい方はいらっしゃるでしょうか？私恥ずかしくてできないです、少なくとも。だから、私たちみんな知ってるんですよ。自慢できるようなものはないって。だから、本当にその私たちの正しさに応じて神が良くしてくださるのであれば、決して私たちのこの社会に幸せというものは存在しませんよ。それと全く無関係にその神が恵みとしてその良いものを与えてくださるんですよ。で、災難に遭うということは決して別に裁きであったり、その神の怒りが下ったとかそういうものでもないんですよ。じゃあなぜそういうことが起こるのか、すいません、私にはわかりません。この領域は神のみぞ知る領域です。もう14年、15年になりますけど。もうすぐね。あの、東日本大震災の時に、教会の、その、教会で、宮城県に行って、石巻に行って、救済活動をしましたよ。毎週行って、4日間ぐらい過ごして、また帰ってきて、また1週間、また4日行ってっていう、そういうのをずっと繰り返してました。そういう活動というか、を、その、牧師の地頭さんがやろうって信仰で踏み出して、でそこに私も混ぜていただいたので、いろんな人たちに会いました。なんでこんなこと起こるんだって。わからないですよ。だからそれはその彼らのその日頃の行いがいいとか悪いとか、彼らが他の日本人と比べてその罪深いとかそんなことあるわけないじゃないですか。でもわかんないですよ。わからないけど、ただその神が私たち一人一人を愛しておられ、恵み深い方であるというその真理に立つしかないです。わからないけど、そのようなその不完全、あ、ごめんなさい、その災害とか災難を受ける人、受けない人、それがいるか、なぜそういうのが起こるかがわからない。けど、イエス・キリストがここで言ってるのは、この地上で災難を受けるか受けないかは大きな問題じゃないって。次の世界で災難を受けるかどうかが問題なんだって。だこういうことが起こったんですけど、どう思いますかみたいな感じで、そのある人がイエス・キリストのところに行ってきたんですよ。だから、イエス・キリストはこの世に起こることっていうよりも、その次の世界で起こることについて目を向けなさいって、このルカの12章からずっとそうですけどね。永遠をその意識しなさいって。この世は不公平にできてるって知ってました？まあ、知ってるか。不公平ですよ。ある人は、私たちはもう、すごく幸、その、幸運ではないな。その、本当にその恵みとして、この先進国というか、日本に住まわせてもらってるんですよ。だけど、ある人は、その先進国に生まれ、ある人は後進国に生まれるんですよ。日本で、ドッグフードとか、そのペットにあげるような、その缶詰を作ってる工場で働いてる人たちっていうのは、そんな肉とか魚とか美味しいのを食べたことがなかったりするんですよ。不公平ですよ。ある人はその素晴らしい両親が揃ってるその家に生まれるんですよ。ある人は小さい時からそのアビューズするような、その虐待するようなその両親のもとに生まれるんですよ。ある人はお金持ちになるし、ある人はすごく貧しくなるんですよ。ある人は健康で ある人は病気がちですよ。ある人は多才で、ある人は平凡ですよ。ある人たちは散らかぎ、ある人たちはやなかぎ。この世において、この公平っていうのはないんですよ。神が真実で正しい方なのに、なぜ公平がないのか。本番はこの世界じゃないからです。次の世界が本番なんですよ。神が真実で正しい方で公正な方なので、その公正なフェアな世界というのが必要なんですよ。どこで生まれようと、どのような才能を持ってようと、何を持ってる持ってなかろうと、どのような環境で育ったかの関係なく、神の前にその公平に神が裁いて、そしてその公平を与える世界が神には必要なんですよ。私たちにも必要なんですよ。だから次の世界は必ずあるんですよ。そして次の世界で災難を受けないためには、イエス・キリストは悔い改めなさいと言ってます。私たちを裁く完璧に正しい神の前に正しい人は一人もいません。となると、災害を受けない唯一の方法というのは、悔い改めて許されるしかないんですよ。私たちもう生まれてある程度経っちゃってますから、too late ですよ。自分の正しさをその神の前にそのね主張して、そして私は災害を災難を受ける、その天国に受けるその、ものにではありませんと、天国に行く価値資格がありますとかっていうのはもう too late です。あまりにも自分の過去に悪いことを神の前にねしてますから。神は嘘をついちゃいけないと言ったけど、何回嘘ついたか。神は腹を立てはいけないと言ったけど、どれだけ腹立てたか。もう too late ですよ。だから私たちには残されている唯一の方法は許されるってことです。なので、悔い改めなさいというふうにイエス・キリストは言うわけです。罪の許しというのは、イエス・キリストのその贖いの技、つまり私たちの罪をご自分が負ってくださって、そしてその私の身代わりとなって罰を受けて十字架で苦しんで死んでくださったんですよ。それ以外考えられないです。自分のその罪が許されるということは。6節から9節。イエスはこのような例え話をされた。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間やってきては、このイチジクの実のなるのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えて言った。ご主人、どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。これブドウ園に植えられたイチジクの木の例えです。同じその文脈、流れにあります。私たち人間の視点から悪党と呼ばれる人たちはたくさんいます。それなりにいます。こんな悪い人がいるのかってニュース見てたらそうですよ。なんでこんなことするのかなって。それなのに、そうやって悪いことをする人たちは、結構いい暮らしをしてたりするんですよ。でも私のような小市民的な凡人はなんか苦しかったりするんですよ。じゃあこの一生を、一回しかない一生を楽しく過ごす方がいいじゃないかとはならないんですよ。なぜかというと、必ずこの公正を期した神がその裁いて、その右か左かに分けるその世界が来るからですよ。じゃあなんでこの世界でその悪いことをしているような人たちが栄えているような社会になっているのか、世界になっているのか。それはここにあるように、神の憐れみと恵みのおかげです。それ以外はないです。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるんですよ。すべての人には私も含まるし、私よりも人間的に素晴らしい人たちはたくさんいます。その人たちも救われるし、私よりもなんかひどいことをするような、私だって十分ひどいけど、自分が正しいと言っているつもりはないですが、それでもその犯罪を犯すような人たちをも神は憐れんでるんですよ。恵みを注ぐんですよ。 それでチャンスを与えてるんですよ。悔い改めて実を結ぶチャンスですよ。実というのは当然聖書の文脈では愛ですよ。愛するという実を結ぶ。そのために待っておられるんですよ。また第二ペテロの3章9節。こうあります。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。なぜ正しい人が苦しみ、なぜ正しくない人が栄えるのか。その答えは神の憐れみと恵みです。じゃあこの世に神もいないのかみたいな。それは言い過ぎです。この世では結果は見えません。この世はあくまでもイエス・キリスト以降、その恵みの年ですから。恵みが続くんですよ。でもある時に、この最後のチャンスっていうのが訪れて、一人一人に。この最後のチャンスを逸してしまうと、永遠の災難が待ってるんですよ。だから、聖霊が私たちのその深いこの心の領域に、ああ、これ悪かったなって、その悔い改めを迫ってくるような時っていうのはあります。その時には、無視したり、抗ったりしない方がいいですよ。その時には、神の前に低くなって、確かに言って。人の前に低くなるのは大変です。ごめんなさい言うのは結構大変ですよ。だけど、神の前にごめんなさいをしてしまった後は、ごめんなさいって言いやすいですよ。自分が悪いことを神の前に認めて、それでも許してくださったっていうことを、その神の愛を受け取って、そして人の前に行ってごめんねって言うんですよ。神の前に悔い改めて罪の許しを再確認する機会を私たち逸してはならないですよ。クリスチャンになった後も罪を犯します。牧師になっても罪を犯します。だけどその時にその神の前に出てってごめんなさいって悔い改めると、罪を認めて私を助けてくださいって、改めてこの力を与えてくださいって、そうしないように、悪いことしないように。そうすると神が、ああ、このこんな私をも、またこの罪をも許してくださってたんだなっていうことを再確認していくんですよ。そしたらよりその神を信頼したり、より神の愛に、その恵みにより頼んだりできるんですよ。でも、この作業をしないと、ひしこいて、神の愛とか、神の恵みや憐れみっていうのが当たり前になっちゃって、感謝することがなくなります。よく言われます。ありがとうの範囲語は当たり前です。だから神に対するありがとう、感謝がなくなるってことは、その神がしてくださる素晴らしいその恵みとか、憐れみとか、慈しみとか、イエス・キリストの十字架とかが当たり前になってるんですよ。だから神に対するありがとうがないんですよ。私たちの記憶というのは薄れていくものです。だから毎日の生活の中で神がどれほど私のことを愛してくださっているのか、つまり許してくださったのかということを確認する必要があるんですよ。毎回毎回。毎日毎日。でないとすぐに忘れます。でも、たとえ忘れたとしても、神は私たちのことを捨てないので、私たちにその悔い改めを進めてくるんですよ。で、いつでも、その神の声に聞き従って、わかりましたって、ごめんなさいって、神の目に出ていくんだったら、too late、遅すぎるということはありません。神はずっと待っておられるんですよ。神は私たちが思っているような、私たちが理解できるような、その忍耐という、そのキャパは、はるかに超えるような、その忍耐するキャパがあるんですよ。私たちのことを愛してくださってるから。最後の最後、この地上で最後の息を吸い込んで吐き出すか分かんないですけど、息をするその瞬間まで神は待っておられるんですよ。すべての人が悔い改めに進むことを。で、私たち毎日の生活の中で本当にひしこいて、自分のその罪を認めて、そしてひしこいて神の前に低くなって、ひしこいてごめんなさいって、悔い改めに向き合う必要があります。そしたら、神が約束しておられるように、私たちは次の世界で、この公平な裁きの後、神と共に永遠に 過ごすその天国が待ってますよ。10節から20節まで、まあ木陰にその鳥がつくよって、でこの教会であったりその神に従うっていうそのものであって、まあ、キリスト教もそうですけど、そういうものが大きくなっていくときに、そのいろんなその虫というか不必要なものがついてくるよという話です。10節から13節まで、イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神を崇めた。18年間病の霊に疲れてたんです。まあ、全てその病気というのが悪霊のせいじゃないです。そこははっきりとしておきましょう。でもその悪い霊のその悪霊のせいで病気になるということもあるってことです。でイエスはこの女性を見たんですよ。そして呼び寄せたんですよ。イエスキリストはこの時何してたんですか？ご飯食べてたわけじゃないですよね。安息日に街道で教えてたんですよ。私が今やってるような感じでその御言葉を開いて教えてたんですよ。その最中にイエス・キリストが目を向けたのがこの女性です。皆さん人の前で話したことありますか？人の前で話すときに一番目立つ人、一番話してる人のその目につきやすい人、うんうんって聞いてくれる人、反応よく笑ってくれる人、あとは寝てる人一番目立ちます。でもイエス・キリストはそのような自分の話を聞いている人たちや、また全然関係ないやってて眠りこけてるような人たちに目を向けているわけではなく、イエス・キリストがこの街道の中で目を向けたのは、その街道の中で一番貧しさを覚えてる人なんですよ。皆さんの中でこの街道に来るの、私はふさわしくないと思っている人がもしいるんであれば、そのあなたのことをイエス・キリストは見ておられるんですよ。イエス・キリストは心の貧しいもの、霊の貧しいものに慈しみと憐れみを持って目を向けてくださるんですよ。よく来たなって、私たちがふさわしくないと思えば思うほどイエス・キリストの目に留まるんですよ。素晴らしい週ですよ。この場ではこの18年間病の霊に疲れていた女性が一番その必要を覚えてたんですよ。なのでイエス・キリストはその女性に目を留めました。そしてイエス・キリストが彼女に手を置かれると瞬間的に癒されたんですよ。18年も腰が曲がって全然伸ばすことができなかったんですよ。私昨日ちょっと腰が痛かったり、股関節が痛くてちょっと動けなかったんですけど、瞬間的に良くなるっていうのはもうありえないですよ。この身体的な、この肉体的な、もしくは生物学上無理ですよ。筋肉とか関節とかそういうのあるから。だけどそんなのを超えるんですよ。でも明らかにこれは奇跡ですよ。そして彼女は神を崇めたんですよ。もう奇跡でしかないです。一応念のため言っときますけど、このような奇跡を私たちクリスチャンとして必死こいて求めるんじゃないんですよ。どうしてもなんか行いとか現象とか不思議なこととか、なんか手に取れるような目に見えるようなものを私たち必死こいて願う傾向にありますが、イエス・キリストが必死こいて願いなさいと言ったのは悔い改めであったり神との関係であったりするんですよ。そしてこのような必要が満たされていくっていうのは、神とその親しい関係にあったら、それは当然神が私の必要を満たしてくださるはずですよ。だって神は私たちにとって、神は私たちのことをその愛する子供として見てくださるんですよ。完璧な父親ですよ。完璧なお父さんが、神であられる方が、全てを持っておられる方が、私の必要を見て私に同情してくださらないはずがないじゃないですか。関係があるから私のこの肉体的な日常的な必要というのは満たされるんですよ。神の国とその義を第一に求めなさいって。そうしたらこれらのもの、何を着ようか、何を食べようか、どこに住もうか、そういったものは全部与えられるって。 関係があるからです。それをひしこいて求めるんですよ。その中で14節。するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いても良い日は6日です。その間に来て治してもらうが良い。安息日には行けないのです。立法学者たちがその解釈したそのこの戒めとかその安息日によると、この人を癒すという行為は労働に当たると。なのでその労働、働いてはいけないというその戒めに抵触してしまうので、6日間の間に癒されに来なさいと、安息日にはいけないって言ってるんですよ。目の前で人がね、癒されて神を崇めてるのに何が悪いんだってなりますけど、でもそんなことダメだって言ったんですよ。そしたらイエス・キリストは何とおっしゃったかというと、15節から。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間、サタンが縛っていたのです。安息日だからといって、この束縛を解いてやってはいけないのですか。こう話されると、反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。イエス・キリストは彼らのことをその偽善者と呼びました。偽善者っていうのは、ギリシャ語だとヒポクリテス。英語と似てますね。ヒポクリテス。で、直訳すると偽善者というのは仮面をかぶる者って意味です。当時のその舞台で何かその舞台を演じるときには、その仮面をかぶって演じていたそうです。その仮面をかぶるその役者さんのことをヒポクリテスと呼んでたんですよ。そこから転じて、その仮面をかぶってるので、その内側がどんな顔をしてるのか、どんな心をしてるのかわからないので、偽善者という話、その言葉ができてったわけです。神の律法を熱心に従っているという仮面をかぶっているけども、その仮面の下は実際には神への従順とか、神が一番大切にしなさいと言った人を愛せという、その愛するということに対して全く従順でないものなので偽善者と呼びました。そしてそれをもうちょっとその補足説明をして、安息日にあなた方は牛やロバを小屋からほどいてあげるじゃないかって、そして水を飲ませに連れて行きますよねって、牛やロバのその肉体的な必要をあなた方は満たすじゃないですかって。これは労働とは解釈しないんですかって。これを労働と解釈しないで、なぜ人を癒すことを労働と解釈するんですか。この女性はアブラハムの娘だって、つまりユダヤ人だって、イスラエルの民の一人だって、神が選んだその神の民の一人だって、その女性は18年もの間、サタンの束縛にその縄目にあったんだって。だからその彼女を安息日だからといって、その束縛を解いてやらないってことはないでしょう。安息日に家畜の縄をほどいてやってはよくて、人のサタンの縄目を解くのが悪いわけはないですよ。それを聞いて反対していた者たちは皆恥じ入りました。群衆たちは皆、その神、イエス・キリストがなさったことを喜んで、そしてその技を喜びました。安息日というのは本来神に目を向けて心を休める日です。律法学者たちやパリサイ人たちというのは安息日には安息できないんですよ。なぜかというと、ルールに従っているかどうか、自分がルールに従っているか、相手がルールに従っているかどうかはその目を光らせてるんですよ。こいつ大丈夫か、あいつ大丈夫か、何やってるか、これね、ちゃダメだなとかって言って、全然忙しいんですよ、体が。その心が忙しくて、全然休めないんですよ。そんなの安息日って言わないんですよ。神がそもそも私たちに与えた安息日というのは、ただぐうたら一日過ごすためのものではないです。私、イスラエルにしばらく住んでたことがあって、今のイスラエルでもその安息日的なものがあります。特にエルサレムに住んでたので、その公共交通機関とか全部止まるんですよ。ほとんどのお店は閉まります。それでも関係ないしってやってる人たちは言いますけどね。ある一定数は。だけど、車もほとんど通りません。 多くて10分に1回通るかなぐらいです。お気象が決勝戦に行った時のゴーパチよりも寂しいぐらいですそれぐらいのその車の通らなさです。だから向こうにいた時にはあこれ最高じゃんと思ってました。昼間までずっとなんかぐーたりゆっくりなんか寝たりしながらで昼ぐらいに起きてきてなんかこの時間最高みたいな、みんなそういうふうに過ごしてるんですけど、でもそれは安息日って言わないんですよ。ぐーたらしてる日一日だけです。神が安息日として私たちにその守りなさい大切にしなさいと言ってるのは私たちの心を休める日です。神の愛とか神のそのご性質を思い巡らして、ああこのような私であったとしても神が受け入れてイエス・キリストのゆえに受け入れてくださってるんだって、私のようなこの何度も何度も同じようなその失敗をしてしまうこの罪をもうイエス・キリストにあって許していただいてるんだって、ああだから私大丈夫だなっていうその大丈夫だっていうこの安心を得るための日が安息日なんですよ。私たちにはこの安息日1日24時間取るのは結構大変なので、この現代に生きる私たちには。だそれはほぼ無理です。けど、その1日を取るとかじゃなくて、その時間とかじゃないんですよ。取れるんだったら1日取ればいいですよ。取れるんだったらなんなら1週間取るといいですよ。でも取れないんだったら、1日の1分でもいいし、5分でもいいし、ちょっとでもいいんですよ。本当にふとした瞬間にその神の前に出てって、その、ああ、私神に愛されてるから大丈夫だというこの瞬間が私たちには毎回毎回必要なんですよ。それが本来の安息日です。神の技をしてくださった技をイエス・キリストの十字架を思い巡らして、神に感謝して、神を賛美して、喜びと平安に浸る日ですよ。私たちがひしこいて取り組むべきことですよ。一日の生活は必死こかないと、どっかでそのこれを時間を持つぞっていうふうにその必死こかないと、24時間なんてあっという間に流れていきます。気がついたら日曜日みたいな先週やるって思ってたのに何もできなかったみたいな、だから必死こかないと、必死こいて努力しないとこの時間というのを捻出したり作ることはできないんですよ。こういうところを必死こけって言ってるんですよ。イエス・キリストは大切にしなさいって。18節と19節。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう。何に比べたら良いでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って庭に撒いたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。これはその、種まきの例えの時に話をしましたが、なので深くは話しませんが、これはその、ちっちゃいからし種の種から素晴らしい大きな木ができるという、その神の祝福を言ってるわけじゃないです。この文脈にも合わないです。で、神の国ってもちろんその神が治めるところであったり、教会であったりもします。からし種から生える植物っていうのは、通常はツタみたいにはなりますけど、木にはならないんですよ。だけど、この話では、空の鳥が枝に巣を作るようになるって。イエス・キリストのその例えの中で鳥が出てきますね。種まきの例えのね、道端にその種がまかれました。そしたら鳥が来て、その種を取って、その行ってしまいます。その解釈は何でしたっけ、鳥は。悪魔ですよ。サタンですよ。サタンがそのまかれた御言葉の種を私たちの心から取っていくという話なんですよ。だから、普通に考えれば、この鳥というのは悪魔の話ですよ。サタンの話です。神の国が超自然的に成長するときに私たち気をつけないといけないんですよ。神が私たちのこの教会で何かなさろうとしておられるかもって、素晴らしいことが起こり始めるときには気をつける必要があるんですよ。パリサイ人や律法学者たちの出だしは良かったんですよ。彼らも本当にその御言葉を学んで、そしてその神にその従順に生きようといったその出だしはとても良かったんですよ。けどもいつの間にか伝統とか先生とかっていうようなその尊敬とか、また富とか、そういうのがその絡まってきて、その鳥であるサタンが付け入る隙ができちゃったんですよ。私たちの心に傲慢とか、人を裁く思いとか、そういうのがあると、そのサタンの付け入る隙を与えてしまうんですよ。安息日に18年間、病の霊に疲れた女性の 解放されるのを目の前で見て、どうやったら憤るんですか？憤れるんでしょうか？彼らの中にこのプライドがあるんですよ。悪魔的なそのプライドがあるんですよ。そうやって大きくなっていったんですよ。ユダヤ教というか、そのユダヤ人たちのこのパリサイ人とか律法学者っていうのも異様なそのスピードで大きくなっていったんですよ。そういう時には気をつける必要があるんですよ。キリスト教だって世界史を勉強したら決して誇れないですからね。そのキリスト教が爆発的にその超自然的に増えちゃったのは、あえてそういう言い方しますけど、キリスト教がローマ帝国の国教に変わった時ですよ。その時がターニングポイントですよ。それ以来キリスト教は堕落しましたよ。長い間宗教改革が行われるまでずっと堕落してましたよ。キリストの名のもとに多くの人たちを殺しましたよ。キリストに対する奉仕といって貧しい人たちから多くのお金を巻き上げましたよ。そうやっていろんな教会が建って今では世界遺産になってたりするんですよ。そこに行くと私行けないかもしれない、行けないですね。多分建物自体は素晴らしいかもしれないけど、なんか苦しいですよ。どうやってそれこれが建ったかということがわかるから。超自然的に自然その祝福、その成長するときに、もしくは神が本当にその祝福を与えようとするときに、私たち気をつける必要がありますよ。悪魔は私たちの関係に、この人間関係に付け入る隙を伺って、そしてこの人間関係にこのくさびを打ち込んで、私たちのその関係を壊そうとしてくるんですよ。競争させてみたり、非難させてみたり、高ぶらせてみたり、変に自己卑下させてみたり、私なんてとかって、お前なんかみたいな、そんな感じでそのいがみ合わせてしまうんですよ。だから気をつける必要があるんですよ。私たちの教会でこの関係の中で人が本当に解放されて癒されたのに、今はこれ安息日だからとか、そんなのを見たくないですよ。でも起こり得るんですよ。だから気をつけていなさいって。また20節と21節、こう言われた。神の国にを何に比べましょう。パン種のようなものです。女がパン種を取って3サトンの粉を混ぜたところ、全体が膨れました。パン種っていうのはイースト菌の話です。イエス・キリストはパリサイ人たちのパン種に気をつけなさいと弟子たちに警告しました。で、その場合、その文脈ではそのパン種というのは、偽善です。偽善に気をつけなさいって。パンダネというのは聖書ではその罪を象徴します。だからといって、前も言いましたけど、パンダネの入った膨らんだパンを食べちゃダメって言ってるわけじゃないです。それを食べることによって罪を犯すとか、そんなのじゃないです。けど、あくまでも象徴です。少しのそのパンダネが小麦粉全体を膨らませるので、その影響が与えるということです。その罪がどんなに小さかったとしても、その全体を、私たちの心全体を、体全体に影響を与えるという話です。しかも、パンダネ、酵母というのは、その、ある意味発酵食品じゃないですか。発酵っていうのは聞こえがいいんだけど、もうちょっと、平たく言うと、腐ってるわけじゃないですか。だから腐らせるんですよ。罪というのは私たちを内側から腐らせて、そしてそれがどんどんどんどん膨らんでいって、そしてその体全体に影響を与えるんですよ。そういうその効果があるので、だから、そのパンダネを聖書は、その罪の、象徴としています。それ自体が悪いわけじゃないです。3サトンの粉に混ぜたところ。日本語だとその混ぜるというふうになってますけど、これそもそもは、クリプト、ギリシャ語。隠すって意味です。だからパンダネもさっきの鳥と同じような感じで、気がつかないうちに入り込んでるようなイメージなんですよ。ある人がなんか意図して、そのわざと入れてるような。悪魔が私たちにその誘惑してくるような、そういうようなイメージです。気をつけてないと。神の国が広がるこのプロセスにおいて、そのサタンが入り込んできたり、パンダネが隠されたりしてしまうんですよ。だからここは本当に気をつけてないといけないですよ。健全に神の国が広がるためには、御言葉で養われて、御言葉で整えられている必要があります。感覚とかでいいねとかって言ってる、そういうその教会は危ないです。本当にそうやって何かを神が祝福してくださって何かが始まろうとするときに、この感覚的に決めちゃうと、 それが本当にその聖霊から来ているものなのか、それとも悪魔から来ているものなのか、それを見分けることができないからです。そしてどこまで行っても神に信頼して神により頼む、自分は貧しい、自分には何一つできないということを自覚している必要があります。これ全部神のおかげですって、私がこんなことをそのできるわけがないって、私たちこのようなその教会を通してこんな素晴らしいことが起こるわけがないって、私たちみんなでその神のその技を崇めたいですよ。素晴らしいって、神は素晴らしいって、今回これをやったからねって、このようなこの仕掛けを作ったからよかったんだろうねきっとねって、やっぱりクリスマスだから、そういうのじゃなくて、神がやったから、聖霊が働いてくださったから、不思議だけど私たちには理解できないけど、こんな素晴らしいことが起こったって、そうやってその神の前に低くなって神に信頼してより頼むということをしていたら、健全に私たちを通して神の国は広がっていきます。また個々人で取り組むことは必要なんですけど、群れ全体でお互いの問題を分かち合いながら取り組んでいる必要もあります。ガラテヤの6章の2節から5節、互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。互いに愛し合うという律法ですね。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったことも、ただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。すいません。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。神を信頼し、神により頼んでいく、そのプロセスにある重荷をお互いに追い合うんですよ。自分のプライドとか、自分の経験とか、こだわりとかが、神により頼んだり、神を信じたりする障害になることはあります。そういう場合は、自分自身がその自分の悪いことを認めて、神の前に助けを求めるということは結構大変です。だから私たちお互いが必要なんですよ。教会として互いに重荷を負い合うんですよ。それぞれが持ってるから、重荷を、宿題を、それを終わらせるのにお互いがその重荷を負い合いなさいって。重荷を負い合うというのは、さあ大変ですねって、じゃあ私が一緒に助けてあげますとか言って、何したらいいですか私って、そういう話じゃないです。そうじゃなくて、私たち互いに重荷を負い合うということは、どういうことかっていうと、その相手の重荷を、ああ、そうかって、これ、その重荷は大変だねって。じゃあ、一緒にイエス・キリストのもとに行こうって。イエス・キリストがその重荷を取ってくださるからって。私の首輝きは負いやすく、その荷は、重荷は軽いんだって。イエス・キリストは重荷じゃないですよ。軽荷ですよ。そんな言葉はないけど、多分。イエス・キリストのもとに行くんですよ。そのイエス・キリストのもとに行こうって、キリストに信頼しようって、それをお互い助け合うのが重荷を負い合うってことです。お互いのその生活干渉しましょうみたいな、そんな話じゃないです。お互いの重荷を負い合うというのは、お互いにイエス・キリストを指さして、さあイエス・キリストのもとに行こうって、イエス・キリストが追ってくださるから大丈夫だよって、それが重荷を負い合うということです。22節と23節。イエスは、村々を次々に教えながら通り、エルサレムへの旅を続けられた。すると、主よ、救われる者は少ないのですかという人があった。イエスは、その人々に言われた。ある人が質問しました。救われる人は少ないんですかって。今、エルサレムに向かってるんですよ。最後のその吸い越しの祭りを祝うために、イエス・キリストはこの後エルサレムに行ったら十字架にかかります。そのようなその時代とか時間の設定です。で、エルサレムに向かってたら、ある人が聞いたんですよ。救われるものは少ないんですかって。そしてイエス・キリストが何て答えたかというと、24節。努力して狭い門から入りなさい。なぜなら、あなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立って、ご主人様開けてくださいと言って、戸をいくら叩いても、もう主人はあなた方がどこのものか、私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだらか知りません。不正を行う者たち、皆出て行きなさい。 神の国にアブラハムやイサクやヤコブやすべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになったとき、そこで泣き叫んだり、歯ぎしりしたりするのです。救われる人は少ないんですかという質問に対して、イエス・キリストは努力して狭い門から入りなさいと答えました。多いとか少ないとかで答えてないです。そうじゃなくて、努力して狭い門から入りなさい。このイエス・キリストの答えの、意図を読み解くと、他の人の心配することは結構だけど、あなたは大丈夫かって話です。救われる人は少ないんですか？自分は救われてると思ってるのか、自分は含んでないのか、わからないけど、少ないんですか？多いんですか？多い少ないは関係ないねって。あなたはあなたの救いを達成してるかどうか、吟味してみなさいというのが、この質問の意図です。意図というかその答えの意図です。努力して狭い門から入りなさいって言ってるんですよ。努力する。アゴナイゾマイ。今日、ギリシャ語3つ皆さん覚えましたね。アゴナイゾマイ。もう忘れたよね。全然覚える必要ないですけど。アゴナイゾマイ。なんでこういうのが大切かっていうとですけど、そのアゴナイゾマイ、ギリシャ語とかその英語っていうのは結構親戚なので言語として。で、英語にはアゴナイズっていうその言葉があります。アゴナイズっていうのはその苦悶するとか苦闘するとか必死に努力するとかそういうその意味があるんですけど、アゴナイズっていうのは。で、その語源なんですよ。この努力して狭い門から入りなさいというこのアゴナイゾマイというのは。だから、日本語だと、努力してっていう、その、さらっと流れちゃうんですけど、この努力するという、この、強度が、もうちょっと強くなります。ちなみに、聖書に他にも、このアゴナイゾマイであったり、そのアゴナイズっていう、その言葉の語源になった言葉っていうのは出てくるんですけど、ピンときますか？イエス・キリストが、この、苦悶したところですよ。苦闘したところ。必死こいて努力して祈ったところ。ゲッセマネです。イエス・キリストがそのゲッセマネの園で苦しみもだえて祈り始められたっていう。もしできることなら、私がこの杯を飲まないようにしてください。私からこの杯を遠ざけてください。あの祈りの時にイエス・キリストはこのアゴニアっていう言葉ですけど、なんていうかな、名詞だからね。動詞のアゴナイゾマイじゃないんですけど、なので、そのちょっと言葉の響きは違うんですけど、語源は同じです。あのような、その、必死こいだ努力をしなさいというふうにイエス・キリストは言ってるんですよ。わかりました。毎日聖書読みます。毎週教会に行きます。ちょっと行けない時もあるけど、すいません、みたいな。じゃなくて、イエス・キリストは、その血の汗を流すような、その、アゴニーを、苦しみをしたんですよ。そのような努力をしなさいって。イエスを救い主キリストとして信じて、その救いを達成するということは、簡単ではないです。思ってるように。エスカレーターみたいな、ただ立ってたらブーって前進んでいくような、ベルトコンベアの上に乗ってるような、天国行きの列車に乗ってポッポーではないです。それはそれでいいんですけど。だけど、クリスチャンとして、血の汗を流すような苦闘や、必死の努力が必要な領域というのはあります。この世の価値観も、悪も、イエス・キリストを信じて、その信頼する生き方に対抗してきます。最大の敵は内側にあります。私の肉です。この肉は自分の感覚とか自分の感情にその準じていきたいんですよ。神の願いとか神が何を願っておられるのかをその知っているのにそれに対して反発するんですよ。いやそんなこと言われても私これやらないと一日が始まらないし、これやらないとなんか楽しくないし。そうやってその神が罪だと言ったことであったとしても、いや、怒らないとダメでしょ、これ。相手は、こっちが低くなったら相手は、突き上がるからね、とかって。それで怒ることを、その、 許すことじゃなくて、神を許せと言うんだけど、その怒っていることを、怒り続けていることを、その正当化するんですよ。言い訳いくらでもできますけど、でもそこを、その、ひしこいて、アゴナイズマにしなさいって。流行らないですよ、こんな道。だから、狭いもんなんですよ。だけど不思議と聖霊が私たちの心に働いてくださって、この狭いもんから入ろうと私たちしてるんですよ。イエス・キリストは私が門だと言いました。この門はイエス・キリストですよ。狭い門だからといって躊躇してはいけないですよ。なぜかというと、門の中に入るときに入ってこないと、閉じられて入れなくなるときが来るからだって。最初の前半と同じようなことですよ。必ずその終わりの時が来るって、その最後のチャンスが来るって。一度閉じられたら再び開かれることはないんですよ。ノアの箱舟の時もそうですよ。ノアの箱舟の入り口の扉というのは神が閉めたんですよ。ノアが閉めてないです。そんなその決断をノアにさせないですよ、神は。ノアが閉めたらもう終わりじゃないですか。外に人いるんだから。でも神が閉めたんですよ。そして二度と開かなかったんですよ、それは。もし門の外にいることになっちゃったら、門の中にいる主人は何というか、私はあなたを知らないって言うんですよ。もうこんな一言聞きたくないね。神からあなたのこと知らないと言われたら。もちろん神は私のことを知ってますよ。私がどれだけ悪いものであったとしても神は知ってますが、そういう知り方じゃなくて、私はあなたを知らないと言ったその知らないということは、個人的な関係がないから知らないって言ってるんですよ。私たちにも周りの人たち、知り合いというか、なんとなく知ってる人たちはいます。だけどその人がどんな人なのか私は知りません。関係がないからです。日頃のその関係、お互いの関係がないから。何を考えて何を大切にしてるかわからないです。だから知らないんですよ。そういう意味で私はあなた方を知らないと言うんですよ。見言葉を聞いてるだけで行わないんだったら、神との関係というのは立て上がりません。神のご性質を学んで信じて期待して求めていないと、神との関係は築いていかれないんですよ。そこでその関係ができるわけじゃないですか。あなた、その、許しなさいと。嫌です。でもあなたがおっしゃるんだったら、その取り組む力を与えてください。それでが関係じゃないですか。許しなさい。何言ってるんですか。背を向けてたら、関係は絶対に立て上がらないんですよ。神との個人的な関係にいると、聖霊がその人の心に働きかけるので、その結果としてその人の思いとか考えとか感覚が変わっていくんですよ。そして自分にも理解できないような素晴らしい変化が起こるんですよ。そういう変化が起こっているので、その神が私たちの内側を知ってくださってて、あなたのことを私知ってるっていうふうに、イエス、神はおっしゃるんですよ。ひしこいて努力すべきことは、この狭い門から入るってことですよ。イエス・キリストを信じる信仰を求めることですよ。そしてこのイエス・キリストを信じる信仰のゆえに与えられる神との関係にとどまるということですよ。神がどれだけ私のことを愛してくださっているのか。そして神に感謝と喜びを持って神が願っておられることにそれ取り組むっていう。追求してみるっていう。それがないと関係っていうのは立て上がらないです。神を信頼して委ねていくっていうことが必死こいていく私たちの領域です。そこから先、救いは私たち必死こくところじゃないです。あとはイエス・キリストの大船に乗って、あーって言ってられます。自分が必死こいて、その神と、イエス・キリストが与えてくださる救いを得るんじゃないんですよ。私たちが必死こくのは、救いを与えてくださる神を信じて、そして神に信頼するってところですよ。自分のその心を、自分の考えを変えるんですよ。神に従うんだって。神が愛してくださってるんだって。神に信頼したら、その後の助けであったり、許しであったり、救いに関しては、私たちの努力する領域じゃないです。一度神により頼んだら、ひしこいて。一度門の中に入ったら、あとはリラックスしていいんですよ。その後は、私たちの努力とかじゃないです。29節から30節。人々は東からも西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きます。いいですか。今しんがりの者が後で先頭になり、今先頭の者がしんがりになるのです。あらゆる場所から人々が来て神の国の食卓に着くってことです。食卓に着くってことはこの親しい関係の証です。後の者、しんがりの者が、ごめんなさい、先の者がしんがりになり、しんがりの者が先になる。 いろんなところで言えますが、この文脈で言うと、先のものっていうのはイスラエルの民です。イスラエルの人々。後のものっていうのは私たち異邦人です。いろんなところから神の国の食卓に着くっていうのは、イスラエルだけじゃなくて、そして異邦人である私たちも含めて、いろんな人のところから集まってくるって。先のものっていうのはイスラエルの民ですよ。だって、イエス・キリストが生まれる前から、ずっとその神との関係があるわけだから。先のものです。だけど先のものが後になっちゃったんですよ。彼らがイエス・キリストを拒んだからです。で、後にされてた私たちが先になっちゃったんですよ。でも、ローマの前には出ませんけど、ローマの11章の26節に書いてあるように、イスラエルは皆救われるという時が、民族的な救いが起こる時が来ます。神がイスラエルを捨てて諦めたのであれば、私たちも諦められるってことです。捨てられるってことです、いつか。何かのタイミングで。でもそういうことはないんですよ。神の賜物と証明は決して変わらないんですよ。31節から33節。ちょうどその時、何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。イエスは言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し、病人を治し、3日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。パリサイ人たちが警告したんです。ヘロデがあなたを殺そうとしてるって。このヘロデというのはバプテスマのヨハネを殺しました。だから気に入らないから、その殺そうとしているよっていうふうに、その警告をしたわけです。でもイエス・キリストは別にヘロデを恐れてないんですよ。その根拠となるのは、イエス・キリストのご自分に対する神の約束と証明をはっきりと自覚して信じていたからです。そこにひしこいてというか、その、とどまってたんですよ。この信仰に。だから私たちにもそのいろんな冷やが飛んできます。お前なんかダメだっていう冷やが。その時にひしこいてその冷やを信仰の盾、大盾に思って消さないと。ひしこけないんだったら、お互いひしこけないですって。助けてくれって。私のために一緒に祈ってくれませんかって。私のこの重荷自分では追い切れないから追ってくれないかなって。そのための関係ですよ。一緒に日曜日に一回集まるとか、一緒に食事をするとか、楽しいことをやるとか、それだけの話じゃないです。私たち、お互いひしこいて、この地上で、その狭い門から入るっていう、イエス・キリストのもとに行くっていう、それをお互い支え、その励まし合う、支え合う、進め合う関係ですよ。だから、私たちお互いを感謝できるし、お互いがいることを、本当にその神に、感謝できるんですよ。ありがたいなって。34節と35節、最後。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で撃つ者。私は、面取りが、ヒナを翼の下にかばうように、あなたの子らを、幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。見なさい。あなた方の家は荒れ果てたまま残される。私はあなた方に言います。祝福あれ、主の皆によって来られる方にと、あなた方の言う時が来るまでは、あなた方は決して私を見ることができません。で、この話をしている途中でエルサレムのことを思い出したんですよ。エルサレムに行くって話をしたから。エルサレムで死ぬって話になったので、イエス・キリストは急にこのエルサレムについて思い出したんですよ。そしたら、そのエルサレムに対して、そこに住む住民に対しての思いというのが溢れてきたんですよ。イエス・キリストは本当に恵み深い方で、憐れみ深い方ですよ。彼らがイエス・キリストをその、拒むということを知っていたので、なので、その憐れみが言葉になってきたんですよ。ああ、エルサレム、エルサレムって。神がこの名前を2回呼ぶときっていうのは、憐れみに満ちたときですよ。非難するときじゃないです。マルタが、マリアのことを指さして、主よ、この人、自分の妹がもっと私と一緒に働くように、私の手伝いするように言いなさい、言ってくださいって言ったときに、ああ、マルタ、マルタ。イエス・キリストがまだ教会を迫害していたサウロに現れた時にも、サウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのか。ああ、エルサレム、エルサレム。エルサレムめーみたいな、そんな感じじゃないですよ。深い憐れみと慈しみに満ちた言葉ですよ。私はあなたを何度救おうとしたかって。 だけどあなたはそれを拒まなかった。彼らは自分たちの悪い判断の上に苦しむことになるんですよ。だけど、このイスラエルの民は、私たちも同じですけど、神は絶対に捨てないんですよ。イエス・キリストが再臨されるとき、彼らはイエス・キリストを呼び求めるんですよ。主の皆、祝福あれ主の皆によって来られる方に。そしたら民族的な救いが起こります。ただその個人的な救いというのは、いつでも起こります。今でも起こります。少なくとも、パーセンテージで言えば、日本のクリスチャン人口のパーセンテージ割合よりも、イスラエルのクリスチャンの人口の割合の方が多いです。だから、民族的な救いはこれから来ますが、個人的な救いというのは、その全ての民族にいつでも開かれています。彼の悔い改めの先には救いがあるんですよ。でも彼らの民族的な救いの前に、私たち異邦人が救われたんですよ。ありがたいことに。先のものが後になり、後のものが先になったんですよ。ひしこいて努力して狭い門を通り、神の前に安心する。救いは、イエス・キリストの技によるものです。だから、救われるために私たちはひしこく必要はないです。けども、救いを受け取るために、この信じ続けることに、必死こく必要があります。でも、その信じるというその信仰すら神が私たちに与えてくださるプレゼントだったりもします。だから、信仰を励ます聖霊も私たちの周りに、またうちに住んでくださってて、私たちと一緒に必死をこいてくれる兄弟姉妹もいるんですよ。ありがたいですよ。私たちは一人じゃないし、私たちができないことを神は求めているわけじゃないです。ただ、必死こきさえすれば、私たちはこの毎日の生活の中で本当にその神の愛と神の憐れみと慈しみにとどまっていることができるんですよ。祈ります。天の父さん、あなたの豊かな愛と恵み、慈しみ、憐れみ、深さを心から感謝します。私の努力とか私の能力とかそういったことと無関係に、あなたが恵みを持って私に良いものを与えてくださる方であることを感謝します。しかし今日学んだように、あなたが恵みとして与えてくださったこの信仰、あなたとの関係をひしこいて、この死守する必要があります。でないと私の肉が、またそれを応援してくるその悪魔が、私の霊を凌駕するというか殺してしまって、あなたとの関係をないがしろにしてしまうようなものだからです。どうかひしこいて、本当にあなたの愛とあなたの恵みにとどまっていられますように。それをお互いの関係の中で、お互いひじこきながら、イエス・キリストのもとに重荷を持っていくことをしていけますように、私たちに互いに使い合う、互いに愛し合う関係をお与えください。じゃあみんなで、この狭い門から入って、永遠の世界、次の世界、本当にあなたが与えてくださる永遠の幸せを一緒に味わうことができるように導いてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。